皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャールの時間です。パーソナリティ中野タモスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界の中の京都を見つめる番組です。シンク、構想を練る番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております。京都大学経済学部大学院教授の大西博先生です。
はい、いつもどうも。レギュラーという制度はないと思うんですけど来る回数が増えてくると、まあ、レギュラーかもしれません。
だいたいミッション海外に行かれた後はいつも来ていただいてるんですけども、
先生、また行って、今回はまた行ってきましたんで、
12月の後半から、はい、1月の、まあ、前半ぐらいまでですね、はいはい、2週間ぐらい、はい、パキスタン、インドの方に、まあ、はい、ミッション、
そんな感じですね。
調査行かれたんですけど、はいはい、どんな目的で行かれたんでしょうか。
はい、まあ、もともとはここでもいつも申させていただいていますように、中国が研究テーマなんですけどね、ちょっとずつ、あまりいきなり遠いところに行くんじゃなくて、ちょっとずつテーマが広がって、
ちょっとずつ浮気をされてるということですか。
まあ、でもかなり関係がしてましてですね。で、一つはですね、まあ、中国の少数民族問題研究してるんですけども、そのチベット人の難民キャンプと申しますか、亡命政府がインドにありますので、はい、一度行ってみたいということでですね、ダーラムサラという亡命政府のところに行きました。そこでは、元の、まあ、政府ですね。
地理的にはどういう、インドのどの辺にあるんですか。
それはですね、実は、まあ、パキスタンにかなり近いんですね。
近い、
は
い、
ですので、イスラマバードに先におりまして、はい、地上で国境を越えて、ダラムサラに入って、それから後で、ニューデリーにと。
地上でというのはだいたいこう車ですか。
そうですね。
で、何時間ぐらいかかるんですか。
実はね、パキスタンからイスラマバード、カブール、まあ、カブール、イスラマバード、それからニューデリー、カルカッタまでですね、はい、エイジアンハイウェイというのがありましてですね、そこは相当速いスピードでですね、快適に行けるんですね。
有料ですか、それは。
多分有料だったと思いますけど自分で払ってませんけど、はい、はい、ですので、そこから入るのは割と簡単なんですね。で、まあ、一度行ってみたいということでですね、はい、でもう一つですね、インドの南部にはですね、2万人ぐらい集積した難民キャンプというのがありまして、はい、バイラクッペといって、あまり知られてないんですけども、まあ、それも中国研究の延長だということで行きました。で、またちょうどその間にですね、バンガロールで国際学会がありましたんで、はい、まあ、報告もするという、まあ、大体この3つぐらいやってました。
基調講演されたとお聞きしたんですけれども、
はい、まあね、なんとね、グッバイキャピタリズムというですね、テーマをですね、書いたんでですね、基調講演に選ばれるとは思わなかったんですけども、数日前にですね、はい、キーノートスピーチというんですが、してくれと言われまして、銀行家もですね、その国際学会のスポンサーになっているようなところで、前に並んでグッバイキャピタリズムと言ったらですね、すごく受けました。
はい、そうですか。もともとインドっていうのは、まあ、社会主義陣営の一つなんで、今のこうアメリカのキャピタリズムというんですか、市場経済か、あるいはワシントンコンセンサスの考え方に対して反対している層も多いと思うんですけれども、
まあ、確かにそうなんですね。インドの中でもですね、バンガロールは違うんですけども、ケララと西ベンガルというのはですね、州政府が共産党の政府なんですね。で、それに代表されているように、そこそこそういう勢力があってですね、まあまあ割と普通にそういうテーマも、これは金融危機をめぐる国際学会だったんですけれども、まあ、そういうのもあるのは当然だという感じでですね、受け止められましたね。はい、
インド、ここ5年ぐらいの株価の動きを見てみましたら、はい、まあ、中国とインドでダントツで、株価が上昇してますね。というのは経済が非常にいいと思うんですけれども、
はい、
中国の、まあ、はい、研究のご専門されてて、はいはい、こうインドっていうのを見られて、ね、インドと中国の発展段階の違いというのは、はい、
そうですね、どうしてもやっぱりもともとが中国研究者ですから、はい、その目からインドを見てしまうんですね。向こうでも二言目には中国を喋るというふうに向こうの学者に怒られましたけど、うん、まあ、例えばですね、バンガロールは今地下鉄を始めて、まあ、メトロを作り始めてるんですね。はい、で、これは中国で言えば何年頃だと言えば、また中国喋るかと言われましたけど、うん、まあ、確かにですね、ざっと15年ぐらいのズレかなと。
ということは、日本から見ればかなりですか。中国
日本から見ればですね、中国がざっと20年ぐらいでしょうかね、
うん、
それに加えて15年ぐらいでしょうかね、うん、まあ、そんな感じですね。
そうですか、
まあ、つまり中国で1995年かなと、 思いましたね。まあいろんな要因があります。例えば毎日停電ありますね。でこれ計画停電じゃなくて、毎日というよりも、何時間に1回ずつぐらいですね。
と社会資本整備が追いつかないということですね。
そういうことですね。うん、で私も95年に中国に行った時に、新疆ウイグル自治区ブルガリアに行くとですね、毎日停電ありましたね。計画停電ではなくて、急に飛ぶと。まあ、そのインフラ整備の状況、そしてですね、もう一つはですね、やっぱりまあ貧困の問題ですね。でバンガロールというのは IT 産業のまあ集積地ということでですね、すごく良いイメージですね。で私もインドの中で限られたピカピカの街だと思ったら、もう全然違うんですね。でだから見かけはですね、かなりまあ汚れた街というかですね。
ピカピカのところもあるんですか？すごい高層ビルが。
一応ですね、まあ、ごく一部ですね。高層ビルと言われるのは何本かという感じですね。
アメリカで、例えば NBA を終えた人間とか、アメリカの企業に就職するか、インドの IT 関係の企業に就職した方が将来性があるということで、実際バンガロールとかに行った、まあ、友人もいるんですけれども、アメリカ人で。
はい、
どうなんでしょうかね、その今後21世紀はアジア太平洋の時代が、まあ、来てると、そして中心ですからね。
だから15年、まあ、中国から比べても15年も遅れてるというですね、まあ、遅れの問題とですね、まあ、でもすごいスピードで発展してると、まあ、確かに両方大事なんですね。でこの電力不足もですね、言い方変えれば電力需要が急増してるということですね。それからバンガロールの近くのですね、コーヒー農園というのもですね、まあ、事情で調査することができたんですけど、はい、その農園主が言ってましたね。前はこの辺りで農業労働者を集めるのは簡単だったんだけれども、最近は難しくなったと、みんな都会に行ってですね、働いてしまうと、まあ、これは都会に働き口が急速に広がっているということの反映ですね。だから両方あって、将来性があると、バンガロールに行くと、それはまあ当然の一つの選択だと思いますね。はい、
けど難民とか、はい、貧困とか、はい、そういう問題を、まあ、光と影の部分が大きいということですね。
そうですね、まあ、だから両方の側面、こっち行ったりこっち行ったり両方喋らなきゃならないんですけどね。例えばね、都市の周りにはテントがありましたね。つまり難民ですね、これは中国には残念ながらというか、まあ、当然ながら良いことですけどないですね。5つぐらいのテント、あるいは20ぐらいのテント、そういう集積したところは適当にあって、でなんとですね、野原に、まあ、都市周辺の野原にあってですね、そこら辺の草を食ってですね、なんとか生きてるんですね。びっくりしました。
たくましいですね。それはやっぱカースト制度の関係度があるんでしょうかね。
やっぱりね、どうしてもあると思うんですよ。それはちょっとですね、いろいろ聞いてみて、まあ、はっきり分かりにくかったのはですね、カーストは消えてると。だから高いカーストでもですね、バラモン・スードラでもですね、あ、バラモン・クシャトリア、バラモン・スードラ、だからが上の方ですね、そんなものでもですね、貧乏人がいると。いや、それから下のカーストでもですね、金持ちも出ていると言いましたね。まあ、しかしですね、とはいえベースはカーストから出発してるんじゃないのとですね、やっぱりなんというかな、人々の見かけもですね、貧乏な人の見かけと金持ちの見かけのも全然違いますんで、
中国とインドの対比からいくと、例えば中国の問題は、まあ、共産主義がベースで市場経済化とね、ミックスすると、インドの問題はカースト制度という社会的なそういう、脈々と流れる歴史的なそういう制度、それは人権問題とか、まあ、アメリカから見ればそういうふうにインドは反してると、だけど数学とか、そういうことを、IT 産業に関しては中国、インドは非常にレベルが高い、で両者いいところと悪いところがあるんですけれども、ミッションで現場を実際見られたら、どうなんでしょうか、やっぱりインドと中国の将来の発展のポテンシャルが両者同じような形で成長していくんでしょうか。
まあ、大きく言うとやはりですね、15年遅れで似たことをすると思いますね。つまり今バンガロールは地下鉄を日本ですか、まあ、だから作っていると、だからそれは何年かのうちに出来上がって15年経てば、まあ、いわば5本ぐらいは走ってると思うんですね。でそういうことを予測すればですね、やはり中国と同じようになっていると、こう言えますね。 まあ、しかしもちろん違いもありましてですね、今 の、 あの中野さんがおっしゃったやつで、まあ、本当に今思ったんですけどね、確かにね、見かけなんですよ。インドはね、見かけが全然違うんです。他方でですね、中国の見かけと見るとね、なんか、すっごい金持ちでもね、貧乏人に見えたりするんですよ。
中国の場合ですか。
それはですね、まあ、
国民性ですか、それは。
出発点が貧乏で平等だったと。
あ、
その貧乏で平等だった金持ちが金だけ持ってですね、何に使うたらいいかわからんと。したがって身なりだけ見るとあんまり変わらんと。でも持ってる時計だけすっごく時計だったりね。家自身がものすごかったりね。でも身なりは同じ。こういう感じのところ中国ありますね、うん。で、一方でインドはですね、最初から貧乏と金持ちがあると。
うん、
だから、そのまま今も貧乏と金持ちがあると、うん、見かけは両方全然違うとですね、うん、いうのもすごい面白いです。
こう水と油みたいに、もうこう社会的な、根本からね、もう基盤がこう違うと、だけど両者21世紀最も発展する国の挙げられてますね、中国。だから中国とインドの関係、ケミストリーというんですかね、
これも面白い
ですね、相性ってどうなんでしょうかね。
で、まずはですね、パキスタンとインドの話から入りますとね、
はい、
パキスタンとインド両方行きましたんでですね、国の関係としてはすごく悪いんですよ。
うん、
でもね、パキスタン人に聞いてもですね、インド人に聞いてもですね、国民の間はそう悪ないと言うんですよ。政府の関係は悪いです。国民の間は悪くないです。
うん、
と言うんですね。まあもちろん一部でテロとかありますけどね。うん、で、一方でですね、インドと中国はね、国民も含めてあまり良くないなと思いましたね。
良くないなってどういうことですか、
ね、やっぱりね、インドはやっぱり中国をすっごく意識してると。やっぱりコンピートしようとしてると。だから、中国だけが目立つのが同じぐらいの人口で気に入らんというかですね。やっぱり、一つの長い文明をですね、うん、あんまりインドの文明というのを我々認識してないですけど、やはり長い文明を持った、歴史のある国ですからですね。うん、ブッダもインド人ですからね。
うん、そうですね。日本はインドと、まあ、仏教ですね。今、インドには今、ヒンドゥー教ですけれども、
はいはい、
で、中国の儒教の、両者いいところを取り入れたのが日本であると。
は
い、で、アメリカの大学で勉強している留学生が一番多いのは、中国、インドの留学生が一番多いですね。と、
はい、
いうのは、両者、アメリカという、まあ、世界で最もアカデミズムというか、そういうところでは、まあ、ハーバード大学とかそういうところで、非常に中国人とインド人が、そこで、まあ、競争していると。そういう構図もありますね。
それもありますね。まあ、しかしどうなんでしょうかね。中国人がアメリカでまとまってたりですね、インド人がまとまってるのかな。もっと、それぞれの中国人が団結せずに競争していてですね、
うん、
それぞれのインド人が団結せずに競争していて、どちらもかなり個人主義だと言われることもありますね。
うん、中国人もインド人も個人主義。
個人主義だと。
うん、
それでお互い嫌いだと。
お互い嫌いということは、どちらかというと、アメリカ、日本の諸国から見れば、結構、好材料のところがあって、もし、両者が非常に仲良くすれば、強くなれすぎるみたいなところがありますね。
まあ、私は、あえて悪くしようとは思いませんけどもね。まあ、全部アジアの国ですから。
アジアイズワンですか。
そう思いますけどね。
岡倉天心も最終的には、やっぱりインドの方に、中国経由でね、そういうふうに行かれたんで。まあ、本日のゲストは、京都大学経済学部大学院教授の大西博先生ですけども、まあ、最近ミッションで、パキスタン、インドから帰ってこられましたんで、まあ、前半は、まあ、実際こう見られた大まかな、中国、まあ、専門家から見たインドということで、お話をお伺いいたしました。後半は、まあ、難民とかそういう先生のご専門の分野をお聞きしたいと思います。はい、ここでいつものようにハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智司です、世界の中の京都を見つめるシンクする番組です、本日のゲストは京都大学経済学部大学院教授の大西博先生です、はい、大西先生、まあ、中国、はい、あるいはこの周辺諸国の少数民族の、はい、まあ、調査、経済、はい、まあ、学者としての、エコノミストとしての視点で見ておられるんですけども、はい、今回、パキスタン、インド周辺見られて、いかがでした？その中国の少数問題の民族、
そうですね。だから、先ほど申しましたように、インドには実は2カ所じゃないんですけど、主には2カ所にですね、チベット難民が集積して集まっていると。で、その状況、現場を見るのが、まあ、主要な目的でした。で、ダラムサラについてはですね、亡命政府が存在するということですごく知られています。
はい。
で、まあ、まずはですね、イスラムバードから国境を越えてそこに参ったときにですね、タクシーの運転手、我々が雇ったですね、運転手とその通訳はですね、チベット人が大嫌いなんですね。
あ、
で、びっくりしました。本当に悪口言うんですよ。例えばですね、ダラムサラというのは本来はインド人の町なんですね、
うん、
チベット人が来て初めてできた町じゃなくて、そもそもインド人が作った避暑地で、
うんうん、
そこのまだインド人の方が当然人口が多いんですね、
うん、
でそもそもインド人が住んでるところに彼らがやってきたとですね、ある時にですね、うんうん、でいろいろ悪いことすると、例えばですね、この間インド人をチベット人が殺したと、
うん、
でその人間をチベット人は隠してですね、守ったと、それで捕まえられるようになってしまったとかですね、うん、あるいはインド人が大事にしている川をですね、洗濯して汚すとかですね、うん、あるいはかなりの部分は僧侶なんですけどもですね、うん、僧侶は本当は結婚したり今朝以外を来たらいかんのですけど、うん、ニューデリーで追ったらですね、うん、普通の顔してなんか女性を連れていたとですね、
うん、
で部屋に連れられて、このこと黙ってくれ酒飲ますとか言うこんな話のことはね、本当にその現場に住んでるタクシーの運転手やなんとかやると知らない。
それが面白いです、よくチベットにおける、例えば漢民族の関係と、はいはい、こう例えばインドにおけるこう、今言われたインド人とチベットの難民の関係とかですね、
はい、
どうなんですかね、その対比からいけば。
そうですね、これはね、亡命政府のある代表もですね、自分自身で述べておられることなんですけどね、まあ、確かにダラムサラにも矛盾があるんですよ、
うん、
でそれが大きく言うとですね、チベットの中の矛盾とすっごく似てるんですね、
うん、
チベットの矛盾は、まあ、私の専門のあれなんですけども、うん、そもそもはチベット人が住んでたところに、
うん、
この間鉄道もできて漢族が大量に入ってくるとですね、うん、それで仕事を奪うと、
うん、
で習慣も違いますし、いろんな矛盾を引き起こしていてですね、まあ、それがこの間の暴動につながった基本的な矛盾なんですね、うんうん、でそれと同じことがですね、民族をひっくり返って、うん、インドの場合ではですね、インド人が住んでるところにチベット人が、まあ、入ってきてですね、うん、起きていると。でチベットではですね、漢族の方が力が強いですね、
うん、
経済的に強くて豊かであると、
うん、
ダラムサラではですね、インド人は貧乏でですね、チベット人は金持ち、イメージで言うとですね、乗り合いバスに乗ってるのはインド人だけです。
あ
で、チベット人はバイクか車に乗ってますね。
あ、だからタクシーの運転手がそういうジェラシーも含めて
あ、まあ、ジェラシーですね、
悪口を言うと、
まさにジェラシーですね。
その時に、政府のね、そのインターフェアというか、介入というんですかね、その時中国政府がチベット問題、はい、少数民族にある介入の仕方、はい、あるいはインドの、はい、まあ、インド政府が、そのチベットの難民の介入の仕方っていう、はい、政府の特徴があると思うんですけれども、
はい、まずね、中国政府がという、どれぐらい意識してるか問題にあってもですね、そんなに国境から遠くないんですよ、
うん、
ダラムサラというのはですね、中国とインドの国境からもですね、うん、だから衛星テレビ入るんですよ、実は。うん、で、チベット語の、テレビとかですね、で、四川省から入ってくる、これはもちろん、看護のテレビですけどですね、うん、みんな見てるんですよ、なんと。 で、まあ、中国語の見てるのは中国から最近やってきた人間たちで、チベット語の見てるのは元からいるチベット人だと思いますけどね。うん、まあ入るんですよ。それ以外にも VOA とかですね、うん、ボイスオブアメリカとかですね。それから、亡命政府それ自身 の, テレビとかですね。いろんな、テレビが、ダーラムサラでは、なんていうかな、競合してました。
NHK は入ります?レディオジャパンとか。
それは、私の、泊まったホテルには入りませんでしたね。大体一番良いホテルに泊まりましたから、ということはほぼ入らないということですね。まあ、日本は、まあ、その世界ではあまり関係ない国ですね。残念ながらですね。で、一方でですね、インド政府ですね。で、直接、このインド人、チベット人関係に介入してるわけじゃないんですけど、はい、少し関わるのはですね、あまりにも人口増えすぎるのは具合悪いとですね、はい、だから矛盾がありますからね。それがあって、南部にですね、別の、居留地をですね、作った、入植地を作ったという構造になってますね。
中国の発展、インドの発展、それぞれはそのアメリカなりヨーロッパ、日本の先進国から見ればね、はい、まあ、ジュラシー、はい、まあ、あまりにもこう、新興国の発展が、ものすごくスピードが速いんで、はい、そこに水を差すという意味では、うん、割と少数民族のことを、小さい話を大きく報道したりですね、うん、そういうこと、例えばイスラムに対するこう報道の仕方とかいろんな見方があるんですけども、その辺ちょっといかがでしょうか。
まあ、そうですね、2つありましてですね、そのだから先ほど申しましたチベット人の方がまあ金持ちなんですよ、はい、その南部の居留地でもですね、ダーラムサラでもですね、どちらも金持ちで、金持ちの一つの理由はですね、海外からの献金なんですよ、ドネーション。で、ドネーションがなぜ、インド人にはドネーションありませんよね。いかに貧乏でもですね。うん、でも、チベット人はかわいそうだということになってますから、ドネーションがいっぱいありますね。例えばですね、うん、そのジェラシーを感じているインド人が言うのはですね、一人の、チベット人の子供に4人の後見人がつくと。
はあ。
いうこともあると。すべてかどうかは相当怪しいと思いますけど、多分1、2件そういうのもあるんでしょう。つまりそれがですね、一つのチベット人の豊かさの根源になってるんですよ。だからそれは国際関係ですね、明らかにインド国内の問題じゃなくて、
チベットの宗教とインドの宗教、まあ、関係とかどうなんですかね。ドネーションもその宗教的なね、はい、関係とか道徳的な、
まずは別の宗教ですね。つまりヒンズーとですね、ラマ教はまあ別の、ですね、まあ、ただね、ヒンズー教はですね、かなり寛容な宗教と言えるのかもしれません。ヒンズー教の神々の中の一人にブッダが入ってるんですよ。だからヒンズー教から見るとですね、仏教は、ヒンズー教の一部分らしいんですよ。ま
あ、
それは、一方でありますね。
実際向こうに行かれて、イスラムのその報道とかですね、偏見報道、こう、例えばパキスタンで聞かれた、こうイスラムの偏見報道とかいろんなことがあると思うんですけれども、現場に行ってみなければ、実際その現場のイスラム教の人に会わなければ、わからない。メディアが報道しないような、情報もたくさんあると思うんですけども、
まあ、そういう話もですね、はい、まあ、パキスタンでも聞きました。私今回行ったインド・パキスタンでパキスタンの期間がすごい短かったんですけれども、うん、たまたまお会いしたというか雇った通訳はですね、はい、なんていうかな、日本のテレビ局に雇われたことがあると、
はい、
その時すごい腹立ったというふうに言ってましたね、
はい、
で、それこういうことでですね、パキスタンに、アフガニスタンから難民が入ることがあると、
はい、
アメリカが爆撃したときに難民が入ってきたと。で、その時にですね、テレビ局がぞっとこの難民を移すためにですね、国境に、アフガニスタンとの国境に行ったと、
うん、
で、BBC と CNN は特別の位置が与えられていてですね、最初にインタビューをしたと。で、インタビューの中にですね、あなたはタリバンにどういう感情を持ってますかというね、インタビューした。うん、で、タリバン悪ないよというふうにね、みんな答えると。
うんう
ん、なんと14人目まで答えたとですね。うん、15人目はさすがに。
難民でっていうか、それ、
そうですね。
爆撃を受けて入ってきた人に聞いてもそうなんですか。
そうですね。で、15人目にですね、さすがにタリバンは悪いと言ったやつがいたと。
うん、
で、そうしたらですね、15人目のインタビューだけを報道したと。
それは CNN もですか？
そうですね。 BBC も CNN
BBC も
それで、ついでに言うと彼は日本のテレビに雇われました、うん、でその日本とかそういうそれ以外のテレビ局はですね、うん、そのやっぱり15人目の人だけをインタビューした。
やっぱりそういう国際報道特にイスラムに対するね偏見報道たくさんあると思うんですよね、あの大手のメディアはそのように報道しても、YouTube という個人が、直接世界にインターネットを通じて発信する、だから今回のアメリカのイラク戦争にしてみても、ものすごくやっぱり CNN 含めて、ですね、FOX も報道アメリカ側の報道したけれども、はい、一方的にアメリカが簡単に勝利すると思ったけれども、内部的なイラク的なですね内部的な YouTube でその報道が本当に真実でなかったということで、戦争の流れが変わったと。で、このようなイスラム教に対する、まあ、偏見的な報道も、タリバンに対する報道も、やっぱりその非マスコミの力も、もっとね、もっと世の中に、ね、出れば。
まあ、このラジオカフェもあんまりメジャーじゃありませんからね。
そうです
ね。そういったら怒られるかもしれないですけど。いや、
そうです。まさにそれがこのラジオ局の魅力なんで、
そういう、
誇りに思ってますから。
そういう、まあ、巨大マスコミと違うところのですね、はい、報道いうのはすごく大事。
それも京都のど真ん中から堂々とライブでほとんど放送してますんでね、
はい、本当に改めてそう思いましたね。中野さんも以前バグダッドにですね、はい、赴任されておられたということで、
は
い、
もう1981年でもうはるか昔ですけれども、
だからまあほぼ同じ体験をですね何らかの形でされてると思うんですけど、まあイスラムというのはやっぱりあまりにも偏見を受け取るなというふうに思いましたね。
イスラム教に対して僕はむしろキリスト教からの偏見よりか、日本人というのは宗教がほとんどないか、あるいは多神教的にいろんなことがあるとすると、日本人というそのものすごく異文化の交流に対するですね、寛容な、能力というのはポテンシャルはあると思うんですけれども、
まあ、少なくともイスラム教とユダヤ教とキリスト教の対立家は一応別のところにいますからね、ちょっと普通に見れるポジションにいるはずなんですけどね、
だけど世界から見れば非常にユニークなポジションですね、
まあ、一神教 日本の仏教がなんかと特別に 対抗してたりしませんから、
そうですね、
それはやっぱりそういう目で、見るべきだと思いますね。
ほんまに年に何回も海外、はい、特にアフリカ、まあ、アフリカもですか、今度まだ行かれると思うんですけれども、はい、いろんな、中国の研究家がインドからアフリカとかいろんなとこ行かれるというのは、中国を本当にこの東アジアを見る意味で非常に大事だと思うんですけれども、
そうですね、まあ、中国のことを教えてほしいという外国人もいますね。
そうですか、
はい、日本のことよりも中国のことを教えてくれと言われます、
次はどちらに行かれるミッションに行かれる予定ですか。
しばらくは中国が続きますね、またね、
辺境地区というかそういう
少
数民族の地域中心ですか。
2月にね、今度はチベット問題の専門家にまた北京でありますね。
そうですか、またその2月 その北京でやれたらこのスタジオに来ていただきたいと思います、
はい、
本日のゲストは京都大学経済学部大学院教授の大西仁先生でした。先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。